皆様はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。川越町病院の小川と申します。先ほどまでですね、福島先生からすごくポイントのついた、分かりやすいお話を聞いて、 あれもやんなきゃな、これもやんなきゃなと、なんとなく5年先でいいのかと思ってた自分が浅はかだったなと今思いながら、しっかりと伺っておりました。そして私たちの病院も法令に基づいて粛々と淡々とこれをやっていかなきゃなと、思いました。で、今日私がこれから20分間お時間をいただいて皆様方にお話をさせていただくのが、このテーマでございます。で、私たちの病院で働き方改革、今の日本に、そして私たちの病院に働き方改革って何で必要なのかなってみんなで実は話をしたんですよね。非常に素朴なレベルの低い話かもしれませんけど、私たちが考えた働き方改革っていうのは多分2つかな。1つは働く人が幸せになること、それは当然待遇が改善されたり、お休みがちゃんと取れたり、安全に働ける、そうやって働く人が幸せになり、なおかつ、職場組織も業務効率が上がること、当然離職率が下がったり定着率が上がったりとか、業績も上がる、職員も幸せになり、スタッフも幸せになり、職場も良くなる、その両方を両立させるのが多分働き方改革を目指しているところなのかなと私たちなりに理解をいたしました。で、その中でつい先ほどご説明ありましたように、そのマネジメントシステム PDCA を回すというお話がありました。私たちもこれを学ばせていただいて本当に大事だなと思いました。ただ実際に PDCA を回すというのはですね、言葉で言うとさらっと言っちゃいますけれども、医療現場で、いろいろな問題山積の中で、あがいておりますと、 PDCA 簡単に回るものでないということはもう現場にいらっしゃる皆様方よくお分かりだと思います。で、その中でやはり厚労省や行政やこの支援センターの皆様のお力を借りてこの PDCA を回していくというのも大事だと思うんですが、私たちなりにこの医療サービス対応事務局というものを作りまして、結構一生懸命やってきました。で、失敗の方が実は多いんですが、ただ今日ちょっとでもお役に立つかなと思って準備をさせていただきました。で、今日の話は簡単に私どもの病院の話と、そして、ドクターやナースや、寄り合い所帯なんですけれども、その組織横断型組織である医療サービス対応事務局の説明、そして今日は20分という限られた時間ですので、このやってる活動の中でその患者満足度調査についてポイントを絞ってお話をさせていただきます。そして、今日のポイントとなります、やはり関係性というのを一つのポイントとしてお話をした上で最後取り組む課題についてお話をさせていただきます。で、これが私どもの病院で、ちょうど来年で開院、50周年を迎えます。40ベッドの大変小さな病院でございます。スタッフ数も100名ちょっとです。そして、遠隔ですけれども、できましてからちょうど私が入職しました翌年、この医療サービス対応事務局というのを平成4年に作りました。ですからちょうどかれこれ26年間四半世紀とちょっと活動してきました。で、じゃあなんでその対応事務局、四半世紀ちょっともやってきましたので、いろんなことがあったんですけれども、まず最初にですね、一番なぜこれが大事だなと思ったのが、一つがですね、患者さんの情報がカルテ内容以外はほとんどやっぱりドクターなりナースなり担当者しか知らなかったと。これを病院の中で、私たちみたいな小さな病院であれば全員が知ってるよという情報を作る状態を作りたいなということで、情報の一元管理をしたいということがあった。からもう一つが、患者さんの声を聞くことがいい病院を作ることにつながるよねと分かって、当初僕はずっとあったんですけれども、ありはあるんですよね。でも全然入らないと。で、私も入職しまして、これ木製のだったんで、じゃあアクリル製のかっこいい投資箱を作ろうと思って作ったんですけど、それとも全然入らないんですよね。皆様方の病院では投資箱に何か入るでしょうか。あんまし入んないと思うんですよね。それで私たちの病院は、じゃあ書いてくださらないんだったら、私たちスタッフが、それはナースドクターに限らず売店の人から、各スタッフお掃除の方までが、スタッフがみんなで患者さんの声を買いに書こうよという活動をしたいと思って始めました。それからもう一つが、やっぱり固定メンバーでマンネリ化と書きましたけれども、病院の中での改善活動をやるとですね、どうしても、これいいねなんて始めてもですね、だんだんやってるうちにこう重たくなってきてですね、だんだん会議もうなんとなく、疲れてきちゃう、マンネリ化ですよね。じゃあと思って、じゃあどんどんメンバーを入れ替えればいいかというと、 やはりノウハウの蓄積がそれだとできないと、なので、まあこの後説明しますけれども、各活動を下支えするようなバックアップしながら、その連続性を持たせながらも常に実際やるメンバーが変わっていく、そんな形を作りたいなと思って、運営をしました。それから関係性の向上ですね、トップダウンボトムアップ書きました。PDCA を回そうということで、回すんだぞって、トップダウンで言われてもですね、なかなか回りませんし、実際は書類の上だけで回したことにしちゃおうなんてことがよく起きたりすると思います。じゃあかといって、じゃあ現場のみんなから上がってくるのを待とうよと言っても、組織なんて一人一人で動かせるほど生優しいもんじゃありませんし、簡単には動きません。結果として無計画になったりします。そこで、まあミドルスプレッドというのは、まあ真ん中辺からじわっと、スタッフの代表が一人ずつ集まって、まあ、こんなことやってるんだったら、まあ耳を貸してやろうかなという感じで取り組んでいくのが、なんとなく医療機関では親和性が高いというか、いいんじゃないかなと思って取り組んできたということでございます。でこれが位置づけですね、まあ、100人ぐらいの病院である皆様方大体似たようなものだと思います。院長がいて診療部、診療支援部門とか各種部門がありまして、で医療サービス対事務局がどこに位置しているかというと、この一番下でございます。どこの部門にも属さずに、まあ、一番下で皆さんを下支えしますよと、こういう立ち位置で作りました。じゃあ実際どんな構成になっているのと言いますと、ここに実際に、まあ今ちょうど10名でやってるんですけどね、100名の病院で10名ですから、まあ、10分の1のスタッフが、でこれは全員当然兼務です。ドクターやナースや役員や、それから事務方ですとか、まあ、これは入れ替えしてますので、薬剤師さんが入ったり、検査技師さんが入ったりもしてるんですけれども、現在は、このメンバーでやっています。で、実際に、今もう、皆さん忙しい人ばっかりですから、会議とかやるのは月に1回だけです。でそれ以外はインターネットを使ってですね、まあ、メーリングリストでとかで情報共有して、まあ、あとはもう立ち話でですね、診察室の後ろに行っちゃそのメンバーで集まってちょっと話をしたりとか、立ち話でどんどんその場その場で対応できるようにというふうに体制を組んでおります。で、今日のそのテーマなんですけれども、まあ、患者情報の収集ですね。でここでちょっと皆様にも聞きたいんですけれども、ちょっと挙手のご協力いただければなと思います。ここにいらっしゃる皆様方の勤務される病院あるいは会社で、患者様あるいは顧客の声を聞く定期的なアンケートやってるよっていう方、ちょっと小さくで結構ですから手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。本当嬉しいです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。大体7、8割方ぐらいやってらっしゃると思います。はい。でそうですね、まあ今顧客の声を聞くというのは、まあ、当然どこの病院もやってらっしゃると思います。でただ実際に私も、まあ、川越の病院でね、まあ、事務長会なんて集まってアンケートの話になると、まあ、本音ベースで話をするとですね、まあ、大体まあ、やんなきゃいけないからなと、医療機能評価取るのにあれ必須だからさとかですね、まあ、どうせ本当のこと書いてくれないよねとかですね、まあ、どっちかというとあんまりウェルカムという感じでは基本的にはないのが多分アンケートなんじゃないかなと思うんですよね。でここがポイントでございます。今日皆様方の前で、まあ、本当に一段高いところからお話しさせていただいておりますけれども、もっとアンケートやりましょうとかそういう話では全くありません。アンケート自体の見方をちょっと変えてみませんかというあくまでもご提案でございます。あ、これはですね、で実際に、まあ、年に1回やっているアンケートの、まあ、項目なんですけれども、特段変わったところはありません。基本属性を聞いた後、総合評価、それから診療システムについて、人的サービスについて、設備面についてということで計60項目に対して満足から不満までの5項目に対、5段階の評価を患者さんにしてもらう、まあ、差もないというか、まあ、普通のシステムでございます。でじゃあどこが今日時間を割いて皆様方のお耳をいただいているかといいますと、結局そのアンケートを、関係性ということが最初の目次に出てまいりましたけれども、関係性を強化するという形でこのアンケートを使えないかなって観点から見直したらいかがでしょうかというご提案でございます。ですなわちですね、その結果を、まあ、一つは現場改善に活用、もう一つがその結果の患者様のフィードバック、でもう一つが職員との信頼関係のための商用学に反映させる、この3つの工夫を私たちの病院ではしております。 まあ、具体的に、いきますとですね、まずこちらがそのうちの一つですね、上にですね、スタッフと、まあ、病院と患者さん、まあ、3つそれぞれの間の関係性を強くするにはどうしたらいいかで、例えばアンケートの結果を病院と患者さんとの関係性の向上のためにどう使えるかという観点から考えた場合に、当然まずやったアンケートの結果は、取った以上はちゃんと患者さんに伝えるべきだろうということでやっております。まあどなたもやってらっしゃると思いますね。でプラス、お声があって何か改善したものがあればこんな風に改善しましたというものも出しております。これによって一方通行じゃなくてちゃんとお受けした声を私たちの方で受け止めて、できることできないことありますけれども、しっかりとまず受け止めましたというメッセージと、それからこういうふうに改善しましたというメッセージを作るが一つですね。それからもう一つですね、こちらはスタッフへの結果報告です。でこれは意外と聞くとなかなかね大変なのでできていないところが多いと伺います。すなわち患者満足度アンケート調査をやっても結果は上層部といいますか、院長副院長市長レベルが知っていて、まあ、現場はまあ主任クラス、現場スタッフにはまで周知させない、あんまされてないところが多いと聞きます。でやっぱりこれはとってももったいないことでして、この関係性で言いますと、病院とスタッフ、病院側が、どういう病院を作りたいのか、患者さんにどういう形でこの病院を満足を提供したいと思っているのかというのを意思表示したり、職員と納得し合う非常にいいチャンスなので、このアンケート結果を職員に、フィードバックに使っています。でこれもですね、まあ、いろんな分析の仕方もあると思います。でこの時は、年代別とか性別で満足度の、各部署に対する満足度のグラフを作って、各セクションに戻しました。そうすると、まあ、気づきの中では例えばナースなんかでいうと、まあ、自分たちは高齢者に対してはもう絶対の自信があると、おじいちゃんおばあちゃんの対応に任せといて、逆に言うと若手のスタッフがあるところでは、私たちはちょっとその辺が自信がないなんていう声があっても、実際にこの実数で見ると決してその自分たちの自信と裏腹といいますと、意外と、自信があるところの評価が低かったり、逆に若手のスタッフが一生懸命やってる姿を見て高齢者の方が評価してくださったりとか、要はこっち側が勝手に得意とか不得意とか思ってるんじゃない現実があるんだよねという共有をこの時の結果ではできました。そんな風に活用をしております。それからもう一つね、これはちょっとまあ大きなことになるかもしれませんけれども、賞与にも反映させてます。でこれはですね、まあ、過去30年間やっている部門別のこの満足度の評価を、まあ、点数化しております。でこの結果をですね、賞与額に反映をさせます。で今日お手元の資料の方にこの辺細かいことが書いてあるので、大体総務関係ですとか企業担当されている方はパッと見てお分かりいただけると思います。基本給比例分と、まあ、成績比例分で大体賞与というのは皆さん、まあ、支給されていると思うんですけれども、その成績比例分の、個人部門と書いてありますけれども、この部門のところを、まあ、ここに書いてありますように当該機関の部門別の貢献として 0.8 から 1.2 まで、まあ、一応中心として少し傾斜をかけるわけですよね。そうするとより満足度の高い方がよりプラスが出る。ただまあ率直に言いまして、これ逆算すると皆様お分かりの通り、実際の金額に落とし込むと本当に数百円、千円いくかいかないかなぐらいの金額としては小さなものかもしれません。でも患者さんの声をちゃんと聞いて、それを日々の皆様方のチームワークに反映させてますよと、病院側が意思表示することによって、あ、職員も自分も頑張るよと、でもまあ切磋琢磨しながら相互協力し合う組織風土作りにもこれはアンケートが使えて今いるというふうに思います。まあ、こういう形で職員との信頼関係、病院が何を目指していて、何を評価し、でそれを実際にただ頑張ったねじゃなくて実際に現物として、賞与としてバックするということを私たちの病院では取り組んでおります。それとですね、まあ、あとはまあポジティブ情報の共有です。アンケート結果なんですけれども、これもですね、院内で食堂に掲示したりして、まあ、ちょっとお参りというか恥ずかしいようなこともあるんですけれども、まあ、いい言葉を書いていただいたり、まあ、これはもう20年以上の蓄積ですから、毎日こんな声をいただけるわけじゃないんですけれども、これはって声をいただいたものは、ピックアップして、 で職員間で共有するようにしています。でこれは実はまあ賛否両論といいますか、こんなのを、これらなんていうんですかね、自画自賛というんですかね、いやらしいじゃないというスタッフも正直おりました。今もそう思っているスタッフもいるかもしれません。ただですね、患者さんと日々接するドクターやナースは日頃結構いい言葉を聞くチャンスはあると思うんですけれども、まあ、病院の裏方である、まあ、事務ですとか、あるいは清掃スタッフですとか、お給食を作っている清掃、栄養科のスタッフさんなんかはなかなかこの声が届かないんですよね。ですから、まあ、意識的にいい声というのは拾って、でそれを共有する。なんか昔聞いた話で、いい話っていうのは砂に書いた文字で、あ、じゃあ、ありゃんか、あ、そうですね、いい言葉っていうのは砂に書いた文字で、悪い言葉っていうのは岩に書いた文字っていうのを聞いたことがあるんですけども、やっぱり、病院を良くしようと思って、この改善活動でよく、まあ、クレームですとか、いうのを張り出すっていうのは、まあ、私たちも当然やっておりますけれども、やっぱりそればっかり見せちゃうと職員の元気が出てこないと思うんですよね。まあ、これは私たちのなんとなくの感覚なんですけれども、例えば院内にその患者さん情報を貼るときには、いい声が3でちょっとこれ足んないじゃないっていうのは1ぐらい、3対1ぐらいの、まあ、意図的にそういうわけじゃないんですけれども、なんとなくそれぐらいのバランスでないと、皆様足を止めてくれないというか、真面目に見てくれないような、私たちは実感がありまして、まあ、そこはあえて厳しい声をあまり連続しないように、ちゃんとこの病院はちゃんと頑張ってるねと、スタッフの皆さんも頑張ってるねということを病院側として見てますよということを伝えた上で改善事項を共有するような、そんな工夫もしております。お時間の方があっという間ですね。もういいですね、はい。それではまとめに入ります。まあ、これは私たちの病院の好循環スパイラルで、マネジメントシステムの、まさしく先ほど福島先生からお話がありました、雇用の質を上げて医療の質を上げると全く同じ流れだというふうに思います。で、まあ、その中で、まさしく今日の話ではありませんけれども、スタッフの満足を高めるのであれば、処遇を上げ休暇をたくさん取れるようにしてあげて、いっぱい良くしてあげる。で患者さんもで、そのそれぞれに対する努力というのはしてたと思うんですけれども、やはり患者さんとスタッフ、スタッフと病院、病院と患者さん、この関係性の質取りを高めるという観点から、例えば今日の場合にはアンケートをご説明しましたけれども、あらゆるお仕事を捉え直してみると、ちょっと違った観点が見えてくるのではないかなというふうに思います。そしてこれからの取り組み課題なんですけれども、まあ、今日も、まあ、CSESS とかロイヤリティとかサティスファクション、モチベーション、どれも大事です。私たち取り組んできたんですけれども、モチベーションが高いからといってスタッフが貢献してくれるわけでもないし、職員満足が高いからその病院にずっといてくれるわけでもないし、ロイヤリティが高いからといって、例えば私たちの病院なんかで言いますと、院長1人に対するロイヤリティが高いと、その院長がいなくなった後の継続性という意味では逆にこれがデメリットになることもあるのかな。そんなことで今対応事務局では、このエンゲージメント、自発的貢献意欲のあるつながりとか絆とか愛着というものを意識的に高めていきたいなというふうに思っております。最後ちょっと早口になってしまいましたけれども、ご清聴ありがとうございました。